続いては、いい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーは、ジャイアンが出版プロデュースをした本も含めて、世の中の読者の皆さんに読んでもらいたいといういい本をご紹介しています。今回の一冊は何でしょうか？
はい。跳躍、ザ・ダヴィンチ・ノート。ダヴィンチコードじゃないんです。ダヴィンチ・ノートなんです。はい。
はい。
出版社は、アスカ新社。で、著者はですね、ジャイアン出版塾の第6期生、ダヴィンチって呼ばれていた男性なんですけども、
はい。
著者名が桜川ダヴィンチとなってます。はい。はい、ちょっとプロフィール読んでもらっていいですか？
はい。手稿、図録、学術書など、100冊を超える資料を分析して、ダヴィンチの思考を解明し、自ら実践するのみならず、仕事に生かすコンサルティングも行っている、生っ粋のダヴィンチマニアにして、ダヴィンチ研究家。主催するダヴィンチ勉強会、天才秘伝ダヴィンチ学では、左脳に偏りがちな学者の視点とは異なり、論理と感性の両方に訴えかけるプレゼンにより、感動と驚きの連続で見る世界が変わったと好評を得てらっしゃいます。イタリアにある6つのダヴィンチ博物館を訪れたり、ファクシミリ版の手稿を所有するなど、貴重な体験やコレクションも豊富。ブログ、ダヴィンチストになろうでは、自己成長を促すための情報発信をしてらっしゃいます。
ちなみにファクシミリ版の手稿だけでも手に入れるのに2000万かかるそうですね。
何者なんで、はい、すごい方ですよね。
で、ダヴィンチの、ノート1冊、ビル・ゲッツが落札して、
はい、
これが28億円。
知りませんでした、は
い。史上最強に高い本。それから一番高い絵もダヴィンチの絵で、モナリザは値段がつかないんですよね。で、最近2017年、ニューヨークのクリスティーズのオークションで、ダヴィンチの絵、史上最高額508億円で、落札されたと書いてありますね。
もう天才ですね。
サルバトール・ムンディという絵ですね。はい。で、ダヴィンチ、これ本がダヴィンチで、著者がダヴィンチなんで、すごいややこしいんですけど、まあ皆さん、聞いてください。熟成のダヴィンチがですね、
はい。
ずっとダヴィンチの書きたい書きたいって言って、ジャイアンはそれ売れないから、やめた方がいいよって言ってたんですけども、この本は、レオナルド・ダ・ヴィンチの名言集、プラス、著者のダ・ヴィンチの
解説、はい、はい、桜川さんの、
桜川ダ・ヴィンチの解説集で、文章が面白い。
そうそう。
めちゃくちゃ面白い。
そう。
これはね、いい作りになってますね。
ご自身の知識も入れつつ、もう自己啓発本になっております。
で、このダ・ヴィンチノートを読んで、ジャイアン、初めてダ・ヴィンチの天才性に分かったんですけども、ダヴィンチは生涯たった2つの質問しかしてないんですよね。世界はどのようにできているのか、人間はどのようにできているのか。この究極答えを一生探し求めたのがダヴィンチで、
はい、
だからダヴィンチは全ての学問を極めてたわけですよね。それこそ天文学とか物理学とかですね、
はい、
人体の解剖図も山ほど書いてますけども、
何十体ってしたって、
あと、はい、世界は何かって求めてるわけで結局哲学にも行き着きますよね、だからこれもう建築学もそうですし、医学もそうですし、土木もそうですし、天体もそうですし、
はい、
あと植物学や地理学、それから飛行機とかですね、船、
はい、
軍事戦略、つまり人間は、人間と世界の謎を探ってるダヴィンチだからこそ、生涯研究し続けたんだっていうことが、やっとこの本で分かりました。著者のダヴィンチが書いてるのがすごく面白いんだけど、
はい、
レオナルド・ダヴィンチは、現代の7人を、
ね
え、スティーブ・ジョブスやスピーグルバーグや、ホリエモン、宮崎駿を7人の全てを足して、やっと、ダヴィンチになるって書いてあるんですけど、これ面白いですよね、この考察ね。
わかりやすい、すごい。
わかりやすいですよね。
ねえ、須田正樹さん
も。やっぱり、ジャイアンは天才はエジソンだと思ってましたけど、この本を読んでちょっと見方が変わりますね。本当の天才はダヴィンチかもしれないですよね。
でも、なんかね、劣等感もあったり。
そうですよね。はい、ラテン語話せないんで、ラテン語学会からね、お前来るなとか言われたりね。何つぐらい上の先輩のボティチェルリから、 ね、ちょっと嫉妬してたみたいな。
大きな仕事をね、取られてしまって。取られてね、
嫉妬してたみたいな話書いてありますし、はい、あと、最初の時はご飯食えないぐらい貧しかったんですよね。で、これは名言集なので、ちょっとですね、また、真帆ちゃんとジャイアンで、それぞれ面白かったところを紹介し合いましょうか。
はい。
はい、どこが面白かったですか？
私はですね、
はい、
やっぱりここですね、92ページ、死を念頭に置いて生きろって、うん、やっぱりそうですよね。人生最後の日だったら、僕は今からすることをしたいと思うだろうか。
うん、
この質問。
ジョブスが自分に毎日問いかけていたんですよね。もし今日が人生最後の日だったら、僕は今からすることを本当にするかっていうのをずっとジョブス問いかけてたんですよね。
そうすると濃い人生になりますよね。やっぱりなーなーじゃなくて。
同じようにダヴィンチも問いかけてたんですよね。ジャイアンが面白かったのは、
はい、
結局モナリザって、
はい、
依頼者から依頼を受けたけど書き直して書き直して何度も書き直して結局依頼者に渡さなかったんですよね。だからそこがまた謎なんですよね、
はい、
なぜ依頼者に渡さなかったのか、なぜあんなに何度も書き直したのかっていうのが謎ですよね。
そう、なんかすごい書くの遅かったみたいですよね、
あとダヴィンチは鏡文字で、
はい、
鏡に映すと反対に映る文字を書いてたんですけども、これが謎なんですよね。なぜ反対に書いてたのか。だって鏡に映せばわかるじゃんみたいな。で、諸説あるんですよね。鏡文字を書くと脳内活性化する。実際そうらしいんですけどね。
はい、
前頭葉が活性化して、どんどん天才になっていく。それからダヴィンチは鏡文字の中で、あえて嘘を書いてるんですよね。機密情報に触れるやつは、例えば太陽の光を鏡で集めて燃えますよね、服とかね。
はい。
はい、そういう危ない軍事機密に関する情報とかはあえて書かなかったり、あえて間違った記述を書いて他の人にわからないように隠してたっていうのがあるんで、だから人生ずっと謎に包まれてますよね。まほちゃん面白かったです。他にありますか？
120ページ、やりたくない仕事は断れって。
すごいね、世俗的ですね。
大金を集めてもやる。いや、ほんとそう、そうですよね。
ねえ。これは、ね、イザベラの肖像画を見たまま描いたら、イザベラが気に食わなくて、40歳若く見えるように書き直せって言ったんだけど、ダヴィンチが書き直さなかったって話ですよね。大金を積まれても書き直さなかったって。面白いですよね。
いや、素晴らしい、
ね。芸術家ですよね。
やりたくない仕事はしない。うん、それもまた幸せを守る秘訣です。
うちの著者さんも、女性の著者さんが、うちでイラスト描いたら、
はい、
もっと若く描いてくれって、ダメ出ししてきたことありますよ。
それはどうするんですか？
若く描き直しました。
素晴らしいですね。
ほうれい線取ってね。
いや、あとはやっぱりね、利他的じゃなければ仕事じゃないですとか、ね、そうだなっていうのを改めて感じるようなものも非常に多いです。
で、やっぱり、海外の人と知恵を交換せよみたいな感じで、
はい。
当時のね、
そうそう、多様性ですよね。
エジプト人、アラビア人、イスパニア人、アシリア人、たくさんの人と、ダヴィンチ交わってますよね。だから、今インターネットで世界中の人と繋がってますけど、当時、インターネットがない時代にダヴィンチいろんな人から情報を得てますよね。
あ、はい。
これもなんかすごいですよね。もう現代に通じますよね。
あと、これはもう日本人にも合ってるなと思ったのは、イノベーションではなく、リノベーションで生み出せですね。114ページですね。01ってやっぱり難しいので、ね、1を2、あるいは3にも5にもすることが、まあ、リノベーションですね。
この時からちょっとね、コンピューターのことを考えてたんでしょうかね。ちなみにダヴィンチロボットも作ってるそうですね。
そうそう、
概念ね。すごいですよね。この時代にロボットの概念
を作ってる。びっくりしちゃった、私もロボット。
面白いね。
しかも歩くロボット。
ね、
で、すごいね。王様もなんか喜ばせて、っていうことなんですけど。
で、最後に、著者のダヴィンチは、はい、ダヴィンチイストになろうって言ってますね。ダヴィンチイストとは、ダヴィンチのように、自分を決して偽らず、本心を見つめ、あらゆる興味を実行に移す人。 確かに、これから生きる上での生き方の参考になりますね、ダヴィンチ。
はい。はい、
ちょっとね、桜川ダヴィンチ見直しました。
はい、
いい本です。
本当深い知識をね、はい、お持ちで、うん。
そうですね、出版社の編集者さんも結構力をかけてくれた。
はい、そうですね、想定も本当素敵で、お金かかってるなっていうのを感じます。う
ん、髪もあえてね、上質感を出すためにグレーを使ってるんですよね。はい、白くない、ちょっとグレーの髪使ってますよね。
はい。
これ高級感ありますよね。
素晴らしいです。
はい、ということで、ダヴィンチノートによって、新速で成長する言葉をですね、ぜひ読んでください。
はい。はい、では、このコーナーで最後に伺っている眼目は何でしょうか。
はい。歴史上の人をメンターにする。
はい。
メンターというとですね、自分の心の師、人生の天音になる人なんですけども、
はい、
そういう先達は必ずしも今生きてる人ではなくて、亡くなった方に学んでもいいと思いますね。特にこのダヴィンチノートを読む限り、ダヴィンチの生き方って、
はい、
21世紀の現代にも、これ全部通じますよね。
いや、もう本当普遍的ですよね。
普遍的ですよね。はい、例えば他人は変えられない期待するなとかですね、孤独が才能を育てるとか、まず映像を頭に浮かべてそれについて話せとか、
はい、
海外の人と知恵を交換しろとか、まず終わりから入れとか、終わりから入れなんてもうゴール理論ですよね。はい。見えない部分を見抜くにはやり方があるとかですね。好きなことしか身につかないとか、はい、なぜを誤解重ねる。なんか今のトヨタとかですね、その、
そうもう
なんかすごい
ビジネス書ですよね。
ビジネス書になってます、これ。
本当に。
没頭のみが輝かしい未来を開く、ということでですね、今自分がメンター、現代人でメンターいなかったら、歴史上の人物を自分の師匠とするのもいいですよね。
はい、
だから歴史上の人物は亡くなってるからもう絶対勝てないんで、で、絶対勝てない人間を追いかけてると、もうどんどんどんどんその人間成長しますよね。
あ、そういうことなんですね。うん、
現実の人間を超えちゃったら成長しないんですけど、もうダヴィンチだったらもう、
そっか、うん、もう伝説になってるから、
超えられないから常に成長し続ける
っていう。頑張ろうって、ダヴィンチのようになろうって、成長するってことですね。そっか、うん。
だからこの、レオナルド・ダ・ヴィンチに出会ったこの桜川・ダ・ヴィンチは幸せだと思いますね。一生成長し続けるチャンスなんで。
そうか、はい。はい。ということで、いい本を読みましょうのコーナー。今回は、跳躍・ダ・ヴィンチノート、新速で成長する言葉、桜川・ダ・ヴィンチさんの一冊をご紹介しました。